宇都宮正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回は外資系企業の整理解雇は日本企業と何が違うのか、こちらを解説いたします。外資系企業の整理解雇は日本企業と何が違うのか。外資系企業と日本企業は企業文化や働き方に大きな違いがあります。外資系企業は成果主義を重んじており、個々の社員の役割が明確で、自らの仕事を全うするための責任を持つ文化があります。一方、日本企業は終身雇用を重んじており、部署移動に伴う職種の変化が頻繁にあります。外資系企業ではパワハラや PIP 退職勧奨など労働者を辞めさせる手口が多く、人件費の削減やヘッドカウントの削減、ポジションクローズド、パフォーマンス不足、上司との折り合いが悪いなどの理由で労働者を辞めさせることがあります。また、外資系企業ではレイオフも実施されることがあります。外資系企業と日本企業の整理解雇の違いは、外資系企業がよりグローバルな視点で人件費やヘッドカウントを削減することを目指す一方、日本企業は終身雇用を重んじており、部署間移動に伴う職種の変化が頻繁にあるため、整理解雇の理由や方法が異なります。具体的には以下となります。外資系企業と日本企業の整理解雇にはいくつかの違いがあります。法的枠組みの違い。日本の労働法には従来の雇用を保護するための厳格な規制があります。例えば、雇用契約の解除には正当な理由が必要であり、従業員に対する通知期間や解雇手当の支払いが義務付けられています。一方、外資系企業の多くは本国の法律に基づいて雇用契約を解除することができる場合もあります。解雇プロセスの違い。日本企業では解雇は慎重に行われ、通常は従業員との協議の上で行われます。解雇理由や手続きは法的に厳密に管理されます。一方、外資系企業では解雇プロセスより迅速に行われる場合があります。法的な手続きが柔軟であることが分かります。解雇手当の違い。日本の労働法では解雇手当が法定で規定されており、従業員に一定の保障が支払われます。外資系企業の場合は解雇手当は会社の方針や契約条件によって異なります。文化の違い。日本企業では従業員の雇用安定を重視する傾向があり、解雇は最終的手段として扱われます。一方、外資系企業では業績や市場の変化に応じて組織の再編成が行われることがあり、それが一般的であるので、解雇が比較的頻繁に行われることがあります。これらの違いには一般的な傾向であり、個々の企業や状況によって異なる場合もあります。現在の労働法では少なくとも成文法で裁判法理でも通常の事例と特殊な事例とで適用される法理をことにする根拠はありません。仮に裁判となった場合、解雇の有効性の判断において雇用慣行等を背景とした労働契約の内容を踏まえつつ、上記諸要素を考慮するより他にないのが事実上と考えられます。外資系企業だから日本企業だからという区分企業文化、働き方に違いはありますが、法的な判断は国内法で判断されるので、ここの基準は同じと言います。 ということで、外資系企業だから特に云々というようなことは実際はありませんが、まあそこまでのプロセス、解雇までのプロセスが異なったり考え方が違うというのは、明らかに存在するということです。ですので、まあ本国の法律が日本国内で通用するということはもちろんありません。日本国内の外資系企業の日本社は日本の労働法に従わないといけないということなんですけど、まあ、それまでのプロセスが違ったり、早い段階でのいわゆる退職勧奨があったり、まあ、あとはその退職金、特別な退職金をポンと積まれるので去ってくれとか、いろんなことが特に外資系の企業さんは見ている限りですと行われますが、そういった意味では日本の企業さんとはちょっと違うのかなというふうに感じております。はい、今回は外資系企業の整理解雇は日本企業とは何が違うのか、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。